ニュース、姿勢の動きをいち早くキャッチ。ニュース1、4月22日日曜日は市議会議員一般選挙の投票日です。当日投票できない人は期日前投票を。告示日、4月15日日曜日。投票日、4月22日日曜日。期日前投票。投票期間、4月16日月曜日から4月21日土曜日。立候補予定者説明会。日時、3月23日金曜日14時から。場所、保原本庁舎1階大会議室。不在者投票。他の市区町村に滞在、避難している人。伊達市以外の市区町村に仕事や震災などの影響で滞在、避難している人は、滞在、避難先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。この場合は、不在者投票請求書兼宣誓書に必要事項を記入し、伊達市選挙管理委員会に直接または郵送で請求してください。1. 不在者投票請求書兼宣誓書は市ホームページからダウンロードできます。2. 告示日4月15日前でも請求できますので、希望する場合は早めの請求をお願いします。病院などに入院・入所中の人、不在者投票のできる場所として指定された病院・老人ホームなどの施設に、入院・入所中の人は、その施設で不在者投票をすることができます。郵便などによる不在者投票について、身体障害者手帳か、戦傷病者手帳をお持ちで、一定の条件を満たす人、介護保険・要介護5の認定を受けている人は、自宅などから郵送で投票をすることができます。事前に証明書の交付を受ける必要がありますので、詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、選挙管理委員会事務局、電話 575-1204。 ニュース2、軽自動車の手続きはお早めに。廃車などをしたら忘れずに手続きを。軽自動車税は毎年4月1日現在で、軽自動車などを所有または使用している人に課税されます。軽自動車の取得、廃車、譲渡、または所有者が住所を変更したときは、早めに手続きを行ってください。ご注意ください。軽自動車税には月割課税制度がありません。4月2日以降に名義変更、廃車などをしても、1年分の税金が課税されます。登録事項、車検証などの内容に変更がある場合は、忘れずに手続きをしてください。ナンバー、車種別の変更手続き先など、詳細は、市政だよりお知らせ版2月8日号をご覧ください。問い合わせ、税務課市民税係、電話 575-1138。 ニュース3、市民農園の利用者を募集します。市民農園で農業を体験しませんか。市民農園の利用を通じて農業への理解を深め、農業の振興と地域の活性化を図ることを目的に、市民農園の利用者を募集します。所在地、保原町金原田、阿座長沢、181番地外、赤坂の里森林公園臨時駐車場から南の丘。利用期間、1年間、4月1日から3月31日。ただし、利用期間の途中から利用する場合は、3月31日までの残りの期間を利用できます。翌年も引き続き利用する場合は、継続の申し込みが必要です。利用条件、市内に住所を有する人、市内の学校に在学する人を主たる構成員とする団体、募集区画、 12区画、54平方メートルから206平方メートル。年間使用料、810円から3300円。1平方メートルあたり15円から20円。申し込み方法、農林整備課林業振興係にご連絡ください。受付は随時行っていますが、使用区画は先着順で決定します。その他、1、利用開始前にその区画を1回だけ無料で耕します。2、駐車場あり。トイレは赤坂の里森林公園内の公衆トイレを利用してください。3、申し込み後、財産区管理委員が現地を案内します。問い合わせ、農林整備課林業振興係、電話 577-3154。赤坂の里市民農園の所在地の略地図が掲載されています。ニュース4、臨時職員を募集します。詳細は各担当課にお問い合わせください。臨時職員、議会事務局に勤務。申し込み方法、3月9日金曜日までに必要書類を議会事務局、保原本庁舎3階に提出。面接日は後日連絡します。職種、一般事務、業務内容、パソコンによるデータ入力、電話対応、窓口対応など、採用人数1人、必要な技能、パソコン操作ができる、雇用期間、4月1日から9月30日、勤務条件、週5日、7時間45分勤務、日給7200円、社会保険あり、必要書類、履歴書、顔写真添付。問い合わせ、議会事務局庶務係、電話 575-1217。臨時職員、水道総務課に勤務。申し込み方法、3月2日金曜日までに必要書類を水道総務課、柳川分庁舎1階に提出。面接日は後日連絡します。職種、一般事務、短時間、業務内容、パソコンによるデータ入力、電話対応、窓口対応など、採用人数3人、必要な技能、パソコン操作ができる、雇用期間、4月1日から9月30日、勤務条件、週5日5時間30分勤務、時給929円、社会保険あり、必要書類、履歴書、顔写真添付。問い合わせ、水道総務課業務経理係、電話 577-3283。 ニュース5、元気じゃのう教室のサポーターを募集します。高齢者の学習教室をお手伝いしませんか？春から開校予定の元気じゃのう教室の教室サポーター、ボランティアを募集します。開始前には研修会を行いますので、初めての人もご応募ください。元気じゃのう教室とは、高齢者を対象に公文の教材を利用する学習教室です。活動内容、週1回教室の運営や教室参加者の学習のお手伝いをします。応募資格、どなたでも応募できます。応募方法、4月20日金曜日までに、高齢福祉課に電話で申し込んでください。問い合わせ、高齢福祉課高齢支援係、電話 575-1125。 ニュース6、ひとり親家庭の自立支援制度のご案内。教育訓練などの費用を助成します。一人親家庭の自立を支援するため、一定の要件を満たす父母を対象に、教育・技能訓練費用などの助成を行っています。受講前に相談・申請が必要になりますので、 詳細は子ども支援課にお問い合わせください。高等学校卒業認定試験合格支援給付金。対象、一人親家庭の親または子。対象講座、高卒認定試験合格のための講座、通信講座を含む。支給額、終了時、受講費用の 20%、上限10万円。合格時、受講費用の 40%。受講終了時給付金と合わせて上限15万円。受講終了日から2年以内に全科目合格した場合に支給。自立支援教育訓練給付金。対象訓練講座。雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座。支給額。受講費用の 60%。1万2000円を超えた場合で上限20万円まで。雇用保険制度で一般教育訓練給付を受けた人は、その支給額の差額を当制度から支給します。高等技能訓練促進費、対象資格、看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士など、1年以上就学すること、通信制も利用可能。支給額、月額7万500円。市民税非課税世帯は月額10万円。対象期間、就業する全期間、上限3年。問い合わせ、子ども支援課子育て支援係。電話 577-3128。ニュース7、今年度最後の子ども論語塾を開催。論語塾で考え方を学びませんか？孔子の論語を通じて、社会生活に必要な考え方や振る舞いを学びます。今回が今年度最後の開催となりますので、ぜひご参加ください。日時、3月24日土曜日。10時30分から11時30分。場所、保原小学校。対象、小学生。保護者、一般の方も見学可能。講師、安岡貞子さん。親子で楽しむ子ども論語塾、著者。申し込み方法、各小学校に配布するチラシ、または子ども支援課に電話でお申し込みください。問い合わせ、子ども支援課企画係、電話 577-3128。 ニュース8、アマゾンを語る架空請求にご注意。連絡しない、要求に応じない。通販サイトのアマゾンを語る架空請求が発生しており、被害が拡大しています。架空請求の手口。1、アマゾンを語る事業者が、有料動画の未納料金が発生している。本日中に連絡がない場合、法的手続きに移行する。などと、携帯電話に SMS、電話番号を宛先にして送受信するメッセージサービスを送信します。2、SMS に記載された番号に電話すると、未納料金の支払いを名目に金銭を要求してきます。3、多くの場合、支払い手段として Amazon のギフト券を購入し、その番号を伝えるように指示します。被害に遭わないために、このような SMS を送ってくる事業者と通販サイトの Amazon は全くの無関係です。本日中に連絡がなければ法的手続きに移行する。ギフト券を購入してその番号を連絡しろ。というのは典型的な詐欺の手口です。絶対に連絡したり要求に応じたりしないようにしましょう。相談窓口、市消費生活センター、電話 574-2233。 ニュース9、保原歴史文化資料館で春の資料館祭りを開催。ワークショップなどに参加しませんか？ひな人形展示。期間、3月31日土曜日まで。火曜日は休館。火曜日が祝日の場合は翌日休館。時間、9時から17時。場所、旧亀岡家住宅。入場料、大人210円。小学生、中学生、高校生、100円。郷土史講座。明治大正期の名医、三浦金之助博士。事前申し込み不要、参加費無料。日時、3月24日土曜日、13時30分から。講師、高橋真一。保原歴史文化資料館学芸員。場所、旧亀岡家住宅。その他、会場は冷えますので、暖かい服装でお越しください。春の資料館祭り。ワークショップ、組紐作り。様々な色の糸を編んで、カラフルな紐を作り、それを使ってストラップやアクセサリーを作ります。期間、3月24日土曜日から4月5日木曜日。時間、10時から12時、13時から15時。材料費200円。ワークショップ、吊るし雛作り。ワークショップ期間終了後、自分の作った吊るし雛はお持ち帰りいただけます。期間、3月31日土曜日まで。時間、10時から12時、13時から15時。材料費無料。ワークショップ眉クラフト。眉で干支の犬を作ります。期間、3月31日土曜日まで。時間、10時から12時、13時から15時。材料費100円。問い合わせ、伊達市保原歴史文化資料館。電話、575-1615。